皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月19日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金融ビッグバンの終わりです。もうすでに報道されておりますように、イギリスでは、ノーザンロック銀行が正式に国有化されるということになりました。ビッグバンを始めた国でですね、ビッグバンが終わった瞬間だと言っていいと思いますね。まあ、もちろんですね、これ手続きが正式に決まったわけでもなくてですね、とにかくもうそこら中反対だらけなんで、本当にそのうまくできるのかどうかも実はよくわからないんですけども、結果的にですね、破綻をさせられないから国が金を出すという状況はどんどん続くわけですから、もう実質的には国有化状況になったということですね。でそれに対しましても、やっぱりその、こうやってですね、市場原理主義でやっても金融はうまく動かなかったと、これは重大な教訓だと思いますね。いまだに日本の金融担当大臣はですね、改革が足りないから株が下がるんだみたいなバカなこと言うんですけども、本当に世界の現状をこう見るとですね、こんなふうに改革してしまったがためにですね、全てがなくなるようなんですね、破綻に導かれてしまったというのが現状じゃないかなというふうに思いますね。で本当にこうなってくるとですね、80年前の世界大恐慌の教訓と同じで、次これを復活させようと思うとですね、ブレトンウッズ体制のようにですね、もうとにかく投機は完全に封じ込めると、投機的な金融取引はですね 100% 禁止と、で全部実情に戻ってですね、それで、金なんかを使ってですね、固定相場制に戻してやるということだろうと思うんですね。でよくそんなことするとですね、世界の資源配分が歪んだりですね、投資が効率化されなくて世界中が不景気になるというんですが、むしろ反対だと思いますね。我々はこれでよく分かったのは、ある種ですね、なんか間違ったやり方をしてですね、負担をですね、先送りするような、すなわち債務を拡大させて、借金を拡大させてですね、経済を拡大するようなことをですね、特に急激にやるとですね、それが破綻した時にはですね、本当に元も子もなくなってしまうということを、なんか今回我々はやっぱ悟らなければいけないんじゃないんでしょうかね。こんなことをするぐらいならですね、もう少しゆっくりやらないといけませんね。自然界と同じようにですね、ものが生物が成長するにはやっぱり時間がかかるんですね。ですからやっぱり経済もですね、時間をかけてゆっくり成長させていくと。でしかもそれをですね、やっぱりかなりですね、その人や地域、国のですね、個性を生かしてやらないとそもそも無理なんだということをですね、我々はこの辺でしっかりと悟らなければいけないんじゃないんでしょうかね。やっぱりその金融の世界というのもですね、歴史的にですね、規制が非常に厳しい時期と、規制が緩い時期と、振り子のようにこれ触れてくるんですね。今回はですから、本当にその規制が完全にっていいぐらいね、緩んだところからですね、行き過ぎが生まれまして、で世界中一つの市場になってしまって、それが崩壊したわけですよね。そのことはですね、やっぱりこれから我々にですね、どうすると言ってるかといえば、投機はやめろと、それからその、非常にですね、一つのね、マーケットにしちゃうってことは危険だということを教えてくれてますね。投機というものもですね、非常に限定されたところでなればですね、意味があるんですけども、要するに投機が一番大事だと言っちゃうとですね、もうこれは無理ですよね。やっぱり金融はですね、生活や産業を支えるものですから、生活金融、産業金融というものが最初にあって、でそれでのですね、限界的なところに多少投機もですね、あるかなというのが本来の姿なんじゃないんでしょうかね。要するにその、依然としてですね、財政をやってる連中はですね、腐敗がひどいとかね、規制改革しないとその腐敗が止まらないっていうんですが、規制改革した時に出てくる連中の腐敗の方がなんか規模が大きいんじゃないんでしょうかね。要するにその橋やね、道路をかけてですね、それでその、自分のお金を懐する連中もいますが、同じようにですね、金融市場でインチキやって、で規制緩和のですね、裏をついてね、懐を肥やすやつもいるんですよね。だからどっちの方がですね、言ってみれば清潔かっていうのはこれ全く言えませんよね。どっちもですね、清潔で、逆に言うとですね、今の体制なんか世界中で金融が一つになっておりますけども、なってますから、腐敗もですね、度を超えるわけですよね。 一国単位の腐敗では見当もつかないほど度を超えた腐敗が起きるわけで、ですからそういう意味で言えば今の方が腐敗はひどいんじゃないでしょうかね。この現実も我々はよく認識すべきですね。昔社会主義がですね、元気だった頃ですね、社会主義国にはですね、失業者がいないって話だったんですね。でも道端にたむろしている人がいるんで、あれは何ですかって聞くとね、仕事を待ってる人だ、待業者だったんですね。失業者じゃないと言ってたわけで、なんか同じことがですね、今の連中にもこう言えるんじゃないかなと。小泉竹中一派のね、見てるとそんな感じがしますね。ですから結局やっぱりね、腐敗したらどんな制度でもダメだってことですよね。どんなコーポレートガバナンスを入れようが、どんな法律を入れようが、どんな市場原理主義を入れようがですね、結局腐敗したらダメだということで、腐敗する人間をですね、上に持ってくるような、やっぱりそういうですね、価値観ではね、国も人々の生活を持たないよということなんだと思うんですね。でもなんかもう一つ言えることはですね、これからなんか経済は分散化していきそうですね。これ極限までですね、集中化して、その極限で崩壊するわけですから、やっぱり分散化していきますよね。しかもその分散化していった時に、やっぱみんな自分の価値観に合う人とだけですね、これから付き合っていくでしょうから、そうならざるを得ないんでしょうから、結局はですね、だからまともな人たちの集まりからまともなリーダーが出てくるし、まともでない人たちの集まりからまともでないリーダーが出てきて、ですから本当にですね、これが最後の審判ですね。まともな人たちしか残らないと。本当になんか恐ろしいことが起きてるんじゃないかなと思うんですね。ですから最終的にはですね、まともな価値観の人たちが腐敗するっていうことなくですね、その政治なりですね、世の中のリーダーシップを動かす時が来るんだと思うんですね。で、その時代に要するに自分がいるかいないかが問題で、そういう時代は必ずこれで来ると思いますから、そういう時代にですね、自分が残っていられるようにね、要するに自分の問題ですからね、そこはしっかり肝に銘じてね、自分自身のですね、姿を、よく見て自分を律していかないといけないんじゃないかなというふうにこう思うんですけどもね。とにかくですね、ビッグバンということを言ってですね、いろいろやってみたんですけども、これで終わりだったということだけはこれ間違いないようですね。で、同時に今アメリカで要するに借金がもう全然できなくなり始めてますね。住宅ローンもダメだし、それから自動車ローンも、それからクレジットカードローンも、奨学金のローンまでも難しいですね。企業が資金繰りに使ってる一般債権担保ローンもですね、一般債権を担保にした証券化商品ですね。こういうものもですね、なかなか発行が大変になってきてますね。こうなってくると、要するにアメリカ人はあまり借金ができないという話になってきます。振り返ってみれば、1960年代の後半からアメリカで急激に赤字が広がりまして、で70年代に入って、あれですわね、変動相場制になって、以来そのアメリカ人がどんどん借金をしていく中で世界経済拡大していったわけですね。アメリカ人が借金をして消費を増やしてくれるからね、世界の景気が良くなる。これがね、残念ながら世界の現実だったわけですね。ですからこのアメリカ経済の不均衡、特にこの借金の拡大というのはですね、みんなそれはけしからんって言うんですけども、日本もですね、いやそれにしっかり乗っかってね、金稼いでたわけですよね。それから資源国もそうですよね。資源国だってですね、先進国が、特にアメリカがですね、借金をしてですね、どんどん消費をしてくれるから、アメリカ向けに資源が売れたし、だからアメリカ向けにたくさんその製品が各国から輸出できるから、その各国に向けて資源が売れたわけでしょ。それからブラジルだとか中国だとかですね、そういう国もですね、中心国と言われる国、あるいは新興国と言われる国も、結局はですね、アメリカ人が借金してですね、物買ってくれるから、経済が成り立ってたわけですよね。そういうふうに考えてくるとですね、やっぱりこう70年代以降、特に80年代に入ってからのですね、ものすごいこの借金の時代っていうのは、やっぱりそれ自体がですね、やっぱまずかったんですね。借金をして、で、経済膨らましますとですね、経済膨らむ速度は非常に速いんですが、行き過ぎをですね、止めることができなくなって、どっかでその終わっちゃうわけですよね。ですから戦後の日本のようにですね、金があまりない時代であればですね、金がなくなったら少し経済の成長を止めて、内部の構造改善をすると、それでまた競争力を蓄えて、それで金が貯まったら前進するという時代の方がですね、結果的には持続可能性が高かったと思いますね。なぜこの日本だけがですね、その80年代になるまでね、こうして成長を続けられたのか、なぜ他のアジア諸国や中心国みたいに途中でですね、抜本的な総崩れ現象に直面しなかったのかというと、私はやっぱりですね、日本はその80年代のになってものすごい黒字を稼げるような時期になるまでの間にですね、金が十分になかったからだったんじゃないかなと思うんですね。 やっぱりその日本はですね、本当にその赤字と黒字行ったり来たりの国でしたから、あんまり金なかったんですよね。したがってその景気が良くなって赤字が急拡大してくるとですね、貿易収支の赤字が急拡大してくると本当に金がなくなっちゃうわけですね。海外にその外貨が流れてきますから。ですから国内はその金融引き締めをせざるを得なくなるわけですよ。そうするとやっぱり企業はですね、生き残るために何か考えますよね、考えて行動するわけですよ。だからこれがね、その言ってみれば矛盾がですね、あまり大きくならなかった秘訣だったと思うんですね。ところがまず韓国はそうでしょう、中国はそうでしょう、ブラジルもそうかもしれませんけども、とにかくその経済が減速しようとすれば、とにかく金が入ってくると、投機市場からね、あるいは投資の市場からどんどん金が入ってくるということになりますと、構造調整だとかですね、悩むということを心配しないでね、どんどんその形ばかり成長させることができますね。そうするとこう中身がついていかないんですね。ですからこういうのを見てますとね、本当にあのやっぱり日本ってですね、そういう意味では金が足んなかった分だけ日本列島の隅々にまでですね、まあ、そういう新しい変化の、まあ、って言いますか、その経済調整って言いますか、政治の調整って言いますか、ね、そういうものが行き渡ってですね、貧富の格差っていうのはあんまり広がらないままにですね、まあここまでとにかく来れたんじゃないかなと思います。まあ今もちろん貧富の格差広がっちゃって大変なんですけどもね、まあ、とりあえずここまでおかしくなるまでの間にですね、まあ、とりあえず黒字大国っていうところにまで来れたのは、あの十分に金が実はなかったからだと思うんですね。まあ、これ作物育ててみれば分かりますけども、水や肥料をやりすぎると大体ろくなことはないですよね。水や肥料は本当にですね、よく考えながら少しずつやっていかないと、逆にその植物枯らしてしまうんですよね。金融も同じで、やたらにですね、金ばっか突っ込むとですね、大体ろくなことは起きませんよね。本当になんかあのふにゃふにゃのですね、企業あるいは経済が生まれていくんですね。ですからとってもこう弱くなりますね。でそういうその金っていうのは結局金を動かしている人間が手数料欲しくてやるだけですから、であるいはそのキャピタルゲインが欲しくてやるだけですから、何のことはない、その、ね、自分の金儲けに他の国や他の民族を利用しているだけのことですから、まあ、そういうものが行き詰まるのはね、まあこれは理の当然じゃないかなと、まあ、いうふうにこう思いますね。それから前からその、まあ、この番組でも戦略的な低エネルギー生活ということをこう申し上げてるんですけども、どうでしょうね、ちょっとこう過去30年ぐらいあるいは40年ぐらい50年ぐらいのこう日本と世界をこう比べてみますとね、日本っていう国はやっぱりどちらかといえば低エネルギーの時代にあの力が出る国ですよね。例えばその車なんかもですね、まあ、小さい車でしかダメ、小さい車でないとダメだっていう国だからですね、やっぱりその日本の車っていうのは強くなったんですね。コンパクトな車でありますとね。それから農業でも何でもですね、非常にその狭くて地形がまあ急峻であるというそのまあ困難を利用したですね、さまざまな技術が開発されてきましたね。でそれからやはりその手先の器用さっていうのもですね、まあね、ボタンさえ押せばいいっていう時代じゃないわけですよね。ですから全部自分の手でやらなきゃいけないと。だからこそやっぱりここまでですね、日本人の強さがですね光ってきたという部分があるんだと思うんですよ。それからアナログ技術はみんなそうですよね。やっぱりこの熟練の技っていうのがありまして、熟練の技っていうのはボタン1個押せばいいっていう世界と正反対ですから、やっぱりこのなんていうのかな、エネルギーが足りない、機械もですねあまりいいものがない。だからこそですね技が磨かれて、これがだから世界中誰にもですね負けない強さになっていったような感じがするんですね。ところがこう最近のこうね、アメリカとかブラジルだとか中国だとか、まあその他の国々こう見てますとね、必ずしも全ての国がですねアナログで強いとは思いませんね。特に中国とかアメリカはですね、ものすごくやっぱりエネルギーをかけないと競争力が発揮できない国なんじゃないかなと思うんですね。アメリカなんかの場合はですね、ものすごくやっぱりエネルギー使ってる国ですよね。世界で最も一人当たりで言ったらエネルギー使ってる国ですね。ああやってですから、ものすごいエネルギーを使って飛行機を走らせ、車を走らせ、暖房を効かせ、でかいビルを作り、そしてなんかね、いろんな飯を食い、美味しくないけどね、あまり飯を食い、でまあいろいろとですね、世界中にこの軍隊を派遣しと、とにかくものすごいエネルギーを使わないと、あの国はなんか成り立たない、競争力を保てないんじゃないんでしょうかね。エネルギー全くないと、エネルギーの使用量がね本当にないと、まあなんかね、開拓時代に戻っちゃうわけですよね。開拓時代に戻っちゃうわけで、やっぱりそれが嫌なんでしょうね。ああいう開拓時代は嫌なもんでですね、まあなんかエネルギーをかけながらね、ものすごいやっぱりその無理をして今日まで来て、借金っていうのもあれエネルギーですからね、エネルギーを借りてくることが借金ですから、 まあ、そうやってまたね、金の力まで借りてきて、ここまでこの国を維持したわけですよね。ですから、そのやっぱりアメリカっていうのはエネルギー消費大国って言いますかね、すさまじいエネルギーを使わないと回らない国だと私は見てて思うんですね。ですから、逆に言うと、そのエネルギーの量がね、豊富で安い時代にはやっぱりアメリカは有利ですよね。とにかくエネルギーの量が多いほど強いんですから。反対に日本みたいな国は、エネルギーの量が強くされるとですね、量が多くなって安くなるとですね、相対的に不利になりますよね。みんなデジタルでエネルギーかけまくったやつの方がね、得意になってきますから、日本人がコツコツやってもなんかそれ目立たなくなりますもんね。ですからやっぱりそのエネルギーっていうことから言いますとね、特にこの20年ぐらい、ものすごく大量に安いエネルギーが利用できるようになってから、やっぱり日本人の相対的な競争力が落ちたような気がしますね。やっぱり日本人はあまりデジタルには強くないんじゃないんでしょうかね。比較的やっぱりアナログの世界に強さを発揮する国民だと思いますね。で、それから中国もそうですね。中国もこの二十何年間の高度成長はですね、中国の高度成長というのはですね、やっぱりそのものすごいエネルギー供給ができたから可能になったんだろうと思うんですね。いろんな意味で、中国もですね、その海外からいろんなエネルギーをもらわないとあれ動かないんだと思うんですね。お金もそうですよね。中国の国内だけではね、今回ってこなかったわけで、なぜか輸出なんかして海外からのお金をね、調達してるわけですし、それからその金融取引なんかも世界の金融市場とリンクさせてますね。それから今では食料や資源を大量にやっぱり輸入してますよね。で、その国家権力そのものがですね、ものすごいエネルギーをかけてですね、強大な軍事力や警察力を保有してるわけですから、あるいは官僚体制を保有してるわけですから、やっぱりあの国もですね、ものすごいエネルギーをかけて国を回さないとやっぱ国が維持できないんだろうと思うんですね。あの国でですから、そのね、役人に給料払えなくなるとか、軍人に給料払えなくなるとか言ったらですね、立ちどころにその国家崩壊するんじゃないかと思うんですよね。まあ、その時にですね、結局そのままその、なんて言いますかね、へたり込むんじゃなくて、もうみんな一気にバラバラになっちゃったんでしょうかね。国家の手をなせなくなるというんでしょうか、生活も仕事も回らなくなるというんでしょうかね、なんか本当にその、高エネルギーにですね、まあとにかく依存している国というのは、それが断たれたときですね、本当に悲惨なことになるような感じがしますね。ですから、この20世紀の時代、こう考えてみますとね、20世紀の前半は非常に人が多かったわけですね。ですから、この第1、第2の大戦でものすごく多くの人が資源のごとくですね、消費されていきましたね。で、戦後はですね、やっぱ資源ですよね。これは食料だとか、それから化石燃料、さらにお金まで含みますね。まあ、そういう資源がですね、大量にこう消費されて動いていったのがですね、まあ、この20世紀の後半の50年間だったと思うんですね。で、その資源の、まあ、使用量、まあ、アベイラビリティですか、入手可能性がですね、非常にその良くなるに伴ってですね、やっぱり日本の相対的有利さを失われていったような感じがするんですね。まあ、今の若い人たち見てても本当になんかね、手先不器用でどうするのかと思うんですけども、まあ、遺伝子はどっかに残ってるでしょうからね、忘れないうちに思い出せばですね、なんとかなるとは思うんですけども、まあ、とにかく、日本なんかの場合はこれから本当に戦略的に低エネルギー生活を迫られるようになると、再びやっぱり世界の中で相対的に有利になってくると思いますね。で、そういうふうにこう考えてきますとですね、まあ、これでそのアメリカがもう借金を起こせなくなる、アメリカ人の借金によって経済を回すということができなくなったときにはですね、世界中の国々はやっぱり経済において自活を迫られますね。今までアメリカに輸出して生きていた国々もですね、本当に自分たちで生きていかなきゃならないという重大なやっぱり局面に直面します。それはもう中国も日本も、そしてヨーロッパも、それから南米もインドもみんな同じですね。もちろんその中でアメリカ抜きの他の国々の中でのね、貿易もありますけども、やっぱり圧倒的な力はですね、アメリカが貿易の場合持っていたわけですから、これがなくなった場合にはですね、それこそ植民地を失った戦後の日本みたいなもんでありましてね、本当になんか一から考え直さないといけなくなりますね。まあでもね、これなんかね、そういうことは早く進みそうですよね。もうなんかモノラインの問題見てたってね、あまりにも事態は急激ですよね。ニューヨークのポートオーソリティに発行するオークションレートボンドっていうね、変動率決済がなんか20%の利回りつけてましたよね。まあ、ニューあのぶったまげるような話ですよね。あんなその、まあ、言ってみれば優良な公営企業だと思うんですけどもね。だからもう信じられないような速度と規模で問題広がってるんで、これアメリカがですね、やっぱり本当に 借金大国維持できなくなって、本当にその瓦解するのはこれ時間の問題ですわね。まあ、だからその先のことについてね、やっぱりその日本もそうそう本気でやっぱ行動していかないと無理ですね。なんかね、その随分のんきなことやってますから、あの政権もね。まあ、あの福田政権はね、褒め殺しが一番よろしいですね。あの小泉とか安倍みたいのはね、ああいうお粗末なね、どんどんどんどん問題を指摘するとですね、追い詰められるんですが、福田政権みたいなまったりしたのはね、褒め殺しが一番ですね。うまくやってんじゃないですかと言ってとですね、そんなはずはないという人たちがたくさん出てきて、あれ追い詰められていくんですよね。あれだから褒め殺しが一番よろしいですね。でももうそれもですね、不支持率が50%ですから、もうなんかね、褒め殺しだとか言ってる場合でもないですわね。もうそろそろなんか手を離せば倒れそうな感じがしますね。さあ、その倒れた後が大変ですね。どうやって次の国を回すのか、日本も本当に考えなきゃいけない時が来たようですよ。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融ビッグバンの終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。